私の義理の兄、皆さんの中にご存知の方も多いと思いますが、小泉純牧師が、昨年の2月に亡くなりました。この間5月の5日に1周年の記念会が行われましたけれども、その前の年に胃がんで全摘出をした後、しばらく元気だったんですから、その6ヶ月ほどの元気の間に、日本全国、北海道から鹿児島まで、それからカナダの弟の葬儀とかドイツとか、本当に知ってる人々のところを訪ね回ったり、そういう葬儀に参加したりしたわけですが、私たちは元気になったと思って喜んでいたんですけれども、彼としては6ヶ月の命を、別れの旅をずっとしてたんだなと後から感じました。それで私の夫婦も、数年かけて、ある意味でこのお別れの旅を続けた方がいいだろうということで、昨年来あちこち招かれるままに訪問して回っているわけです。この石垣教会も思い出がいっぱいのところですので、今日こんなにしてこの講談を委ねていただいて大変幸いに思っております。思い出がいっぱい詰まっているんですけども、飯田橋に私の働いていた成分社の建物がありましたから、この大きな建物ができる前には、4階の広間を牧師館に提供し、2階の会議室で礼拝を守っていただいたりしました。一番記憶に残っているのは、岸千年先生がこの佐藤先生がお見えになる前、1年間牧師がいない状態でありましたので、岸千年先生が担当してくださったんですが、私飯田橋に住んでいたせいもありますけれども、この先生のお手伝いをいろいろさせていただいて、修法を作ったりいろいろしました。松尾さんという方がいらっしゃって、教会学校も熱心になさっていたことも思い出しますけれども、1年経ちまして、先生を感謝を持ってお別れするときに、私にもこのマタイ受難曲のあれ3枚だったかな、 LP のレコードの3枚かなんかのセットをいただきまして、大変恐縮したのを思い出しております。この思い出っていうのは大切なんですけれども、私たちクリスチャンにとって思い出はある必要なのかどうか、そういうことが今日は一つの問題になると思っております。フレデリック・ビフィナーというアメリカに、牧師で、評論家で、また小説も一つぐらい書いているピューリッツァー賞をもらった、有名な方がいるんですけど、その人の本を読んでおりましたら、ピューリッツァーもらったり小説書いたり評論書いたりから説教集も出したりで、若い頃私このビフィナーさんが一つのモデルでして、こんなになりたいなと思いましたけども、うかうか年を取ってビフィナーさんの足元にも寄れない状態ですが、このビフィナーさんの本の中にこの夢を見た、夢の話ですね。であるホテルに、地方で行ってあるホテルに泊まったんだ。ものすごくこの快適な部屋で落ち着いて満足できて、そして落ち着いてと一緒ですけど、魂に平安があった、そういう部屋に泊めてもらったっていうんです。またしばらくしまして、何年か経ちまして、その町に行ったので、またそのホテルに泊めてもらったら、部屋の構造は同じのようだけれども全く違う、落ち着かない、平安がない、そういう部屋に泊められたっていうんです。一泊ですから、今度ホテルのフロントに行きまして、何年か前にここで泊めてもらったんだけど、とっても記憶がなくてもいい部屋だったっていうと、年取ったフロントマンが、その部屋は何号室何号室って番号が売ってないんですよ、名前で呼んでもらったら予約できます。でどういう名前かって聞くと、リメンバー、思い出すんですか、その記憶するというか、リメンバーっていう名前で予約してくださいって言うんです。このリメンバーというのはメモリーとかメモライズと違って、努めて記憶する必要はないんですね。 自分でこれ覚えとこうということじゃなくて、なんかその部屋の感触、平安と彼は言いますけど、満足と言いますけど、充足と言いますけれども、そういうその感触が大事なのではないかと思うわけです。場所とか情景の記憶をとどめるということではなくて、何か懐かしい感触が残っている、そういうことではないかと思います。初めに述べた小泉純牧師も天に帰る、私も普通昇天、天に召されると書くのですが、彼は起点起点、天に帰るという言葉を貫いて、自分のお葬儀のいろんなプログラムにも天に帰る起点と書くようにと言いました。天に帰るということを言いますと、天から来たことになるんですよ。普通の人は地から生まれ、土から生まれて土に帰ります。クリスチャンは大抵土から生まれて天に行くって感じております。小泉純牧師は天から来て天に帰るという感触なんですね。リメンバーの感触です。なんでリメンバーって言いますか、そのビシュナ牧師の言うリメンバーを使うかというと、彼は死ぬ前に自分は天国のことはさっぱりわからないって言ったこともないし、天国のことはわからないけれども、しかし信じるというんですね。天から来たって言いながら、 天に帰るって言いながら、自分は信じるんだ、天国があるのを信じるんだということですから、これはこの小泉純もはっきりした天国がどうだったこうだったという記憶を持っているんではなくて、一つの感触みたいな、自分はあそこから来たんだ、あそこに帰るんだという感触を 手触りというか心の触れるものを持っているんじゃないかと思います。これが天国に行く者の信仰ではないかと私は考えております。私は兄弟男ばっかり、兄弟4人の末っ子ですから、兄弟からもそれから母からも可愛がられましたね。小学校の1年生の頃は学校から帰ってくると、母の姿が見えないと家中走り回って、お母さんお母さんって言ってこう、どこにいるか探し回った記憶が今もあります。で、母を見つけたり母が返事すると安心するんですね。平安な心持ちになるんです。それでまた遊びに出かけることができるんですが、この部屋、家が立派だとかどういうことではない、この部屋が自分の部屋だとかそういうことがない、母がいるかどうかが私にとっては家にいることだったんです。そのように考えますと、天国もどのような場所かということは私にとっては大きな問題ではなくなってまいります。豪華なヨハネの黙示録などを見ると、金で敷き詰められていたり、木の葉が、この葉がまた金でできたり、まあ、豪華絢爛たる天のエルサレムが描かれておりますけれども、そうではなくて、そのような豪華さとか何かは私の目には止まらない。それよりもイエス様がいるかどうか、幼い頃母がいるかどうかで、探し回ったように、天国にイエス様がいるかどうか、それで私の安心平安は決まっていくような感じがします。ですから天に行けばありありと見るでしょうけれども、この地上から天を仰ぐと感触というか、天に行ったら召された実感があると思いますが、ここでは私は感触リメンバー、自分が体験した思い出じゃなくて、そのずっとずっと前にそこにいたんだという、そういう感触があるような気がします。この地上にいても、そうするとイエス様が一緒にいるという確信が持てたら、私たちはまたここも天国だということができるだと思います。今日の聖書の箇所はヨハネによる福音書の第14章の1節からですけれども、私の父の家には住むところがたくさんある、でそこにイエス様は場所を弟子たちのために場所を用意しに行くとおっしゃったわけです。この住むところをマンションと訳している、英語の聖書などもありますけど、日本のちっぽけな部屋のマンションではなくて、本当に宮殿のような素晴らしい建物を表しているわけですけども、このふうにこのマンションって書いてあるから、天にあるこのお城、それを理解していくと ちょっと違ってくるのが3節なんです。そこにはこうして私のいるところにあなた方もいることになると書いてあります。これがキーワードなんですね。空間としてあなた方が豪華な場所に住むようになるというんじゃなくて、私のいるところにあなたもいる、イエス様のいるところに私がいる、これが大事なところではないかと思います。そうしますと、私が今ここに立っている、ここにイエス様がいる、今日ここが私にとっては天国になるわけです。イエス様が一緒であれば、母が一緒であれば我が家であった、イエス様が一緒であれば天国であると言えると思います。まあ、それで今日の題はちょっと大きな題つけすぎて後から悩んだんですけども、空間、居場所と関係、信頼と、まあ、そういう題をつけまして、イエス様との信頼の関係で、イエス様が共にいてくださるという信仰があれば、信頼があれば、ここが天国だと。そして遥か遠くの、死んだ後に召されると思われる天の記憶は感触のようなリメンバーに過ぎないんではないか。それでも大変なことですけれども、感触の記憶があればいいと思っております。まあ、空間としての天国への信仰も大切でして、私どももどうせこの世の命は限りがありますから、天国に行かなくちゃいけませんので、空間としての天国を信じてよろしいと思いますが、しかしやがてそこへ行くとしましても、今ここに生きていますので、イエス様がいらっしゃったらここも天国だ、まあ、そういうふうに信じていいと思います。ブラジルに一人の少年が白血病にかかりまして、もう余命いくばくもないということになりました。まあ、その頃は医療も発達しておりませんので、まあ、苦しい痛い、そういう中にありまして、母親がその少年に語ったのは、天から天使たちが迎えに来ますから、迎えに来るからね、その時には教会のカンカンって教会の鐘よりももっと美しい鐘が鳴り響くから、そしたらお迎えが来たと思って、天使にあなたは命を委ねしなさい。何日か経ちまして、その少年は枕元にいる母親に対して、お母さんお母さん、鐘が聞こえる、鐘が聞こえるよ、さようならって言って天に召されていったと思うんですけど、召されていったと、ある本に書かれておりました。まあ、そういう天国に私どもは必ず行く、その信仰のもとに、今ここがイエス様が共にいる天国だという確信を持ちたいと思うわけです。今日の聖書の箇所にはトマスという人とフィリッポという2人の、お弟子さんが出てまいります。このトマスというのはディドモと呼ばれるトマスって、後の方には出てくるんですね。ところがこのディモっていうのはギリシャ語で双子だという意味で、トマスというのはアラマイク語で双子だという意味です。じゃあフィリポさんは何かって言ったら、馬を愛するってきれいに辞書なんかに書いてありますけど、馬好きなんですね。馬が好きだって、乗るのが好きなのかどうか知りませんけど、馬好き、まあ、そういうこのギリシャ語、このフィリポもギリシャ語ですから、ギリシャ名のあだ名が付けられている二人の人が出てきます。まあ、これが面白いところですから、この二人別々の人が出てきたというよりも、非常に大切な役割をここで担っていると考えなければなりません。トマスがもう疑うものトマスというように、イエス様が復活して弟子たちがイエス様に出会った出会ったと言っても、私は信じないよって、イエス様の手の釘跡に指を差し入れ、脇の人の槍の跡に手を差し入れてみなければ本当にイエス様が復活したと信じないというトマス、ディディモと呼ばれるトマス、双子のトマス。ところがその前の方を見ますと、イエス様と一緒に死のうじゃないか、イエス様が受難の話とかいろいろされている中で、トマスはイエス様と一緒に死のうじゃないか他の弟子たちに言ってますから、本当に信仰厚い熱心なイエス様に従う人の弟子の一人だったと思われますが、イエス様が十字架の時には逃げ去っていないし、復活のイエス様の話を聞くと、私は信じないよっていう姿ですね。この馬好きのフィリポさんもどうかと思いますけども、この福音書の方が他の箇所では割合、重く用いられてるんだというふうに書かれているところもありますが、 そうじゃないんですね。5000人の人にパンをイエス様が与えようとするときに、まずフィリップを試すんです。この人たちにどうやって食べ物をあげようかと言ったら、フィリップは何て言うかというと、200デナリ、まあ、2万円か3万円そのくらいのお金をでパンを買ってきても、この5000人の人たちには食べさせることができません。はっきり不信仰を表していますね。不信仰を表しています。ここの今日の聖書の箇所でも、どうやったら父なる神様のことを知ってるか、分かるか、教えてくださいって言って、神様が信じられない姿をここでフィリップは、馬好きのフィリップは表しておりますから、道を示せ、父を示せ、そうすれば信じてやろうって。イエス様に長いことを仕えていながら、不信仰と信仰、熱意と冷たさと冷静さと、まあ、そういう姿をこのトマスもフィリポも取っているから、ここに出てきたんだと考えるといいと思います。フィリポの方はその後どういう生涯を送ったのかよくわからないんですがね、トマスの方は詳しく伝説めいた話が残っておりまして、この双子のトマスはインドに行け、イエス様から命令される、弟子たちみんな全世界へ出て行って福音を伝えなければいけませんけど、このユダというのが本名なんですが、ユダ・トマスは、双子のトマス、ユダはインドに行けと命じられて、とんでもない、私はインドには行きたくない、あんな野蛮人のところで、私はギリシャ語も話せるから、ギリシャ人のいるギリシャの方かローマの方かあっちの方に行かせてくださいという願いをこのユダ・トマスは持つんですが、イエス様はそれを聞いてくださらない。行きたくない行きたくないというので、インドからやってきた商人に奴隷としてこのユダを売り払ってしまったって言うんです。奴隷にされてますから、ユダは行きたくないインドに無理やり強制的に連れて行かれました。でこの人は社官さんですかね、石工とも書いてありますが、まあ、石を積み上げたり、この日本で言えば車間工事ができる、それから大工さんもできるというので、インドでは重宝がられて、だんだん馴染んでいって、まあ、福音を伝えるようにもなっていくんです。しかしある本読みましたら、このさっきのビュヒナさんの本読んでおりましたら、このトマスの話が出てきまして、この双子のトマスが双心のもの、ある時はこう、ある時はこう、そういうふうなこの裏表のある心を持ったトマスについて、このトマスは私である、もしそう言ってよければあなたがトマスである、まあ、そういう説教をしてるんですね。すごいですね。双心のトマスは私である、そう言ってよければあなたもトマスである、信じると言っても信じてない、イエス様にこれほど信じない、従ってきながら天の父なる神様のことは分かりませんっていう人なんです。まあエジプトに、インドに連れて行かれたトマスはそうやってだんだん知られていって、何かあると呼ばれていってお祈りをしてあげたり祝福をしたりするんですが、ある結婚式がありまして、そこにユダが行って、ユダトマスが行って祝福をしてお祈りをして、またその結婚式場から出て行ったっていうんです。で新郎がユダが出ていくのを見て、ふっとこちら見たらそこにイエス様が立ってる、ユダさん、ユダそっくりな姿で、あ、ユダさん、あなた今出て行ったんじゃないですかって言ったら、私はユダの兄弟である言うんですね。つまりユダがいなければいけないところにいなくなったから、私が代わりにユダとしているという、そういう姿を示すんです。ペテロ行伝というのもありまして、ペテロが、ローマで迫害を受けて殺されそうになるから、ローマの門を出て逃げ出そうとしていくと、向こうからイエス様が近づいて、主よ、いずこへ行きたもうって聞いたら、お前がローマから出るから私が帰って、お前に代わってローマに入っていくんだ、まあ、ペテロは恐縮してまた自分がローマに戻って張り付けになって殉教したと伝えられますけど、ペテロだけではなくて、このユダ・トマスの代わりに身代わりになってイエス様がいらっしゃるということが、そのユダ・トマス行伝では描かれておりますので、これは新約聖書の中に含まれておりませんから、事実として信じる必要は全くありませんけれども、 信仰的には大きな意味を与えられるような気がします。その何ページか後に行きますと、ユダトマス行伝の後に行きますと、ロバが出てきて、ロバが人間の言葉で語るんですよ。そしてこのユダトマスのことは、これは主の双子の兄弟である、このロバが言うんですね。弟子たちの中でも最大の使徒であるって言って、このユダのことを、ユダトマスのことを証言する話が出てきますから、その最大の使徒である、そしてイエス・キリストが双子の兄弟になってくださるんである、ここが大切なことだと思います。イエス様はこのユダの姿を見て、決して立派なあれじゃなくて、行きたくないという、あそこには嫌だって言ったり、大事なところで姿を消したりするユダのその不信仰やためらいや逃亡の姿を、それでいいとおっしゃる、私が身代わりになるから、私が代わってあなたの役目を務めるから、そこでいいっておっしゃってるような感じがするわけです。このトマスの最後は殉教の死を遂げていきます。その殉教の死もなんか立派じゃないんですよ、大臣って言いますか、インドの偉い人の奥様がクリスチャンになってしまった。そしたらそのクリスチャンになった貴婦人たちが、その夫である大臣たちが信仰を持ってないから一緒に暮らすの嫌だ、信条を一緒にしないとか言い出したもんですから、このユダがけしからんって言って、妻たちをそそのかしたと言って殉教の死を遂げさせられるわけですがね。なんか華々しい死ではなくて、何かこの夫婦喧嘩のとばっちりを受けたような死に方をするんです。しかしイエス様がそれでいいじゃないか、私が代わって、あなたができないときは私が代わっているからというおっしゃるわけです。でこのことがまた今日の聖書の一番最後に生きてきているわけです。私の名によって何かを願うならば私も叶えてあげよう。ここのところ私も信仰を持って初めの頃読んで、本当に私の願い叶えてくれるだろうか、一生懸命お祈りしたことがありますけども、まあほとんど 99% ぐらい私の願いを叶えてください。むしろ神様の方が決めたことが実現していくわけですね。私の願い、私の計画は叶わない。そうするとここはこの一連の流れからいきますと、そこにトマスの話を加えていきますと、私の願いが叶えられると読んでもいいけれども、キリストが私の代わりに生きてらっしゃるとすれば、一番大事なところで私が逃げ出すと、そこにキリストが私の姿を閉じ、私の名前を取ってそこにいらっしゃるとすれば、ここはキリストの願いが私の願いとなって叶えられると受け取れば何の矛盾もないわけです。私自身いろんなことをやってきましたけど、本当に自分の願いは叶えられる、本当に楽したいなと思いました、あと1000万お金欲しいなと思った、いろいろこの事業、自分のためじゃないです、事業を進めるためにはお金が欲しい、お金が欲しい、今もある新学生のためにお金がないから月に5万円だけ奨学金を個人的に出すことにしたんですけど、ほっと月10万円出してあげれたらいいなと、新しく入った1年生全部4人って言いますから、4人全部に10万円ずつでもあげたらいいだろうな、そしたらアルバイトしないで先生たちの助手みたいにしてお手伝いができて、同時に勉強もやっていけるんじゃないかなと思って、そういう願いでお金欲しい、お金欲しいと思うんですけど、それは私の願いですからね。キリストの願いはまた別にあると思いますから、そのキリストの願いは私の願いとして、私が思ってもいないような出来事として、キリストがこの願いを叶えてくださるんだ、まあ、そういう確信がこの今は与えられております。そういう確信を持っているわけです。そうすると私の方からのキリストへの信頼、私の方からの信仰ということはあまり問題でなくなってきますね。キリストが私の姿に変わって、私の姿をとって、私が足らないところ、私ができないところを変わってやってくださるとすれば、そういう私をキリストの方が信頼してくださって生かしているから、そうなんです、キリストの方の信頼が私にあるから、その関係の中で私は生きていくんだと思います。クリスチャンというのはキリストの方から、神様の方から信頼されてこうやって生きているんだという、そこのところの関係が、空間的な居場所よりも信頼という関係の方が、しかも私の信頼ではなくて、私の信仰ではなくて、神様の方が信頼してくださったり生かしてくださったり、この信頼の関係が大切なことだと思います。 もう一つ今日の聖書の箇所の終わりの方には、神が父の、私の父が技をする、キリストはその技を受け継いでまた自分の技をなさる、そうしてあなた方も私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになるんです。父なる神様の技、子なるキリストの技、そして弟子たちの技と、この3つが続いて書かれていきますから、これがまた大切な問題だと思います。父の技というと、大抵のこの仲介者などには天地を作りになった創造の御業を表すんだって。キリストの技は何か、私たちを救うために十字架にかかって命を捨てられた、その贖いの技、救済の技だ。そして私たち弟子たちの技は何かというと、神を賛美し、讃え、感謝する、そういうところに持っていくわけです。一体父は天地創造の技をなさり、キリストは十字架にかかる技をなさったのに、私たちはただ賛美歌歌って感謝してお祈りしとればいいわけですか。それが私たちの技だとはとても思えないんです。もっと大切な技を、父の創造の技、キリストの十字架の技を担うような、それに続くような大切な技が私たちには与えられる。奉仕だとか賛美、ハレルヤと歌ったらそれでいいということではないと思うんですね。そうしますと、聖書を読んでいくと、私たちには大切な使命があるということが描かれてまいります。大切な使命がある、それは創世記の一章に出てきますけれども、神様が天地を創造して最後に人間を作りになった時に、地を治めようとおっしゃったんです。地を治めよう、それをこの新しい新改訳聖書、共同訳聖書、新共同訳や新改訳の聖書、日本語の訳の聖書は、地を支配させようって書いてありますか。これでもう、間違いじゃないです。そんなふうに読み取れるんですが、それですから聖書を読む説教者はいつも、これは支配するという意味、支配者が勝手にこの人をどうにでもするように勝手にするんじゃない、世界を神様お作りになって、それを人間が勝手にできるように支配させようとおっしゃってるんじゃないですよ。前の訳にあったように、治めようという、治めるというのは守るということです。少しでもより良くして、これ以上悪くしないことです。説明を付け加えないといけないのがこの新しい聖書の訳なんですが、治めるというのが一番良かったですね。良い王様が国を守り、国民を治める、守る、守るという意味がこの人間に与えられた使命なんです。世界を守る、これ以上悪くならないように、少しでも良くなるように、私たちはその使命を託されている。これが第一の父なる神から託された技です。これは人、クリスチャンであろうとなかろうと、神様の世界を人間として生まれたからには守っていく責任がありますから、時を守り、魚がいなくなればその魚を増やそうとして一生懸命努力するのはクリスチャンだけじゃないんです。神様から人間として作られたものはそうせざるを得なくなります。もう一つは、イスラエル民族が選ばれた時に、アブラハムに対して、ヤコブに対して、イサクに対して、ヤコブに対して、この3人の族長に神様が、おっしゃったことは、地のすべての輩の祝福のもといとなれって言います。イスラエル民族がなぜ選ばれたかというのは、すべての民族に幸せをもたらす、神の祝福をもたらす民族であれということなんです。これが第2番目の選ばれた人の使命なんです。人間全部その使命を果たせない。しかし私たちの周りには、仏教の人でも一般の人でも、社会福祉事業、その政治の面でも一生懸命人々のために生きている人がおります。これは選ばれた人ですから、人々に幸せをもたらすために働くわけです。ただ3番目、クリスチャンにだけ与えられる使命がありまして、これはヨハネの福音書の20章あたりに出てくるんですけど、平和を運んでいけという、全世界に使わされるのは平和を運んでいけ。私たちは福音と呼んでしまいますから、そこを読み飛ばしてしまうんですが、平和を運んでいくようにと、イエス様はお弟子さんたちに福音というのは平和なんです。平和をもたらすこと、平和を運ぶこと、自分がいるところどこにでも平和があるようにと祈ることなんです。これがクリスチャンしかできない使命なんです。最大の技なんですね。ある時と言いますか、この間4月のイースターに、地方の 小さな教会に行きました。今オルガンと説教ということで、家内と二人とも心臓悪くしてますので別々に生きるわけがいきません。ここはもう一人で来ちゃったんですけども、家内のオルガンと私の説教ということで、牧師のいない教会に行ってご奉仕させていただいています。でその時も、イースターに行きました教会は、牧師もいない、オルガニストもいない、礼拝どうしてますかって言ったらアカペラでオルガンなしでみんな賛美歌を歌ってますから、いつも同じ賛美歌で行きましたら10人ほどの信徒さんだけですね、ほとんどが女性の方 でオルガンが立派なのがあるんですよ、ローランドのパイプオルガン式のあれで足鍵盤がずっと続いたのついてました。でオルガンというところを歌をしたらオルガンの音がパイプオルガンの音が出るようになってましたけど、家内が弾こうと思ったらもう埃が詰まっているのか足鍵盤がこの十分に降りないんです。で一生懸命踏んでやってましたらとうとう足がつって、礼拝の後ちょっとそうコンサートしてくれって言われたんですけど、3曲ぐらい用意したの2曲でも足がつって弾けなくなる。それから2段鍵盤なんですけど、上の方がまたこの窓のそばの街道に置いているために上の鍵盤の音が弱くて、まあ、十分な奏楽ができないオルガンが、しかも立派なオルガンが、新しいオルガンがそこにある。どうしてこのオルガンがここにあるんですか、誰も弾かないのにって聞いたら、一人の長老格のおばあさんがいまして、私の娘と孫がこの教会でずっとオルガニストしてました。まあ、息子のために買って孫息子のために買ってやったものなんですが、音楽が好きで、音楽家になるって言ってまして、去年の夏関西の方の音楽の講習会に出かけて行って、ウィークリーマンションかなんかに泊まって勉強に行ってたらしいんですが、息子からの連絡が取れないので、そのお母さんはその近くの教会の牧師さんに電話して、ちょっとこのマンションにウィークリーアパートに行って見てくださいって頼んで、牧師さんが行ってみたら熱中症かなんかで倒れて亡くなってから何日か経っていたって言うんです。まあ、お葬式も済んだりいろいろして、オルガニストの一人である孫息子が死んでいなくなって、そしたらお母さんはお葬式に行ったその日からもう教会に来なくなってしまった。神様に失望し、教会にも失望し、牧師が行ったら牧師に食ってかかったりして、私の息子なんで神様が取るかって言って食ってかかったのに、その牧師もいないですから、お母さんはお母さんにあたる人はもう全く失望して落胆して、もう教会なんか行かないって去ったわけですね。まあ、その話を聞きまして、ああ本当にそうか、大きな失望の中にあるんだな。だけど教会員もそのおばあさんも割合楽天的で、いや去年の今だからまだ1年経ってないからこんな調子で2年か3年経ったらまた戻ってきますよって希望的な観測を心を持ってるんです。私は帰ってきたとしても心が癒されてるわけじゃない、なんか忌々しい。それでもおばあちゃんも言ってるから教会に行こうっていう気で来るかもしれないけど、心が癒されてくることはない、そう思いましたからアドバイスをきっちり。このオルガン、今使えないオルガンを修理して2万か3万かかかると思いますけど、壊れてるわけじゃないから一遍解体してオーバーホールしたらいいと思いますから、お金ちょっとかけて直し修理して修復しといてください。お嬢さんが帰ってきてもいつでも弾けるようにしといてください。お嬢さんがきっとそのうち2年か3年経ったら帰ってくるという 1% か 2% の希望を持つんじゃなくて、このオルガンに 100% の期待をかけて、オルガンをきちっとしたから娘が必ず帰ってくるっていう、そういう希望を持ってもいいんじゃないですかって言ったんですけど、まあ誰も信じるような顔はしませんでしたね。そこで私は一つのイメージを持ったんです。オルガンがきちんと直してもらった、おばあちゃんが直した、するとある日の礼拝に、その後の礼拝にイエス様がやってくる。イエス様のあの姿でなくて、このお母さんの姿をとってやってこられて、礼拝の奏楽をし、オルガンを弾いて礼拝をいつものように守ること。 なんて素晴らしい音だろう、このオルガンはよかったよかったってみんなが喜んで、昼食の準備をしようとみんなが10人ほどですから台所に行ってる隙にイエス様はどこ行ったか、姿が消えてしまう。その日教会の帰りにおばあちゃんはお母様が働いてるお弁当屋さんかなんか、お母さんが働いてるお弁当屋さんがある、今日はありがとう、オルガン弾いてくれてありがとう。お母さんの方はそんな覚えないもんですからキョトンとして、道を歩いてると教会の人たちがお母さんと出会うと、前の日曜日ありがとう、素晴らしかったよって口々に言うもんですから、このお母さんは何かが教会で起こったと思う。次の日曜日は朝早く誰も来ないうちにと思って教会に行って、でオルガンのそばに座って引き出したら、もうイエス様が調律してくださってるから、イエス様が弾いてくださったから、もう今までにないような素晴らしい響きをそのオルガンが立てるんですね。もう夢中で次から次へと何曲も弾いているうちに礼拝の時間になって、まだ10人ほどの残された信徒さんとかやってきて、司会の人が賛美歌の番号を言ったり、いつものような礼拝が始まってまた終わっていくんですね。その日はお母さんも残ってみんなと一緒に食事をしますから、するとお母様がまず復活します。そしてきっと天に行った孫息子が、もう孫はどこに行ったんだろうってお母さんは探してたんだと思いますけど、孫は今天にあって幸せに、きっともう存分音楽をやりながら暮らしているかもしれない。息子の復活を信じることができるようになった、まあ、そういうふうに私の夢ですよ、これはフレデリック・ビフィナーと同じように私のイメージを燃え立たせていってるわけです。お母さんには使命があるんですよ。息子のこと、一人息子の死を一生嘆いて悲しんで傷んでいくのがお母さんの使命じゃないですね。人間としてこの世に送られたのは大切な使命がありますし、しかもその平和が使命であれば、ただ自分もまた早く息子のところに行きたいということではなくて、教会に平和が戻るように、おばあちゃんの心に平和が喜びが戻るように、そしてイエス様と共に自分もこの教会もこれから少数者の歩みを続けることができるように、その平和の使者としての歩みができるようになるに違いないと、まあ、信じております。でこの世界を守る使命、それから祝福を人々に、幸せを人々に、もたらす使命、それから平和を運んでいく使命、この3つの使命を人間としてクリスチャンとして私たちは持ってますけれども、もう私も感じるんですけど、年を取って老化します、病気をします、すると身体的な限界がまずありますから、1番目と2番目の使命を果たすことができなくなってもう来ております。3つの使命のうち守りと祝福はもう身体的にできない、しかし平和をもたらす使命、自分の行くところどこにでも平和があるようにと祈るし働き、これは残ります。最後まで残ります。天に至るまで残ります。続きますから。しかしイエス様が共にいて初めて成し得る務めですけど、私がイエス様にしがみついたり、後をイエス様の後をつけようとしなくても、イエス様が一緒に向こうから来て私のここにいてくださる、そういう信仰があれば、私たちは平和の使命を、平和の運び手としての在り方を続けていくことができるんではないかと思います。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。